ジオもっこもこパレード。
始まりました。ダラプロです、よろしくお願いします。今週お送りするのはドルフィンです。ということでゴールデンウィーク真っ只中の配信になりますが、皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。収録しているのがね5月の5日木曜日、今22時5分であります。俺の会社はカレンダー通りなので、今年のねゴールデンウィークだと4月29金曜日からがゴールデンウィークなのかな。で2日の月曜日と6日の金曜日休めば10連休という中で、3連休での1日仕事しての3連休が今終わったと。で明日金曜日でしょ。で普通に仕事行ってあと土日ということで、まあゴールデンウィークあるあるですけど、いつの間にかもうゴールデンウィークが、あっという終わって、ああもう明日から仕事だなというような感じの時にダラプロ撮るの忘れてたと今気づきまして、トモキンにも確認をしてないんですが、一旦ちょっと収録してから送っておこうかと思ってですね、今急に撮り始めたところで、家のリビングで撮っておるので若干こう小声な感じで撮っておるわけですけれども、前回はトモキンの放送かなので、前々回そんでその前から言ってたあの武藤の G-SHOCK ね、武藤の G-SHOCK の行方はどうなったかというところをね、皆さんに報告をしておかなければいけないので、まず最初にねその話をしたいと思いますが、まずこの武藤の G-SHOCK とは何ぞやというところで、俺がね持っている G-SHOCK、武藤圭司モデルの G-SHOCK って多分2002年とか3年ぐらいに出たのかな、本当武藤モデルなのよ。でG ショックでさ、あのボタンを押すとバックライトが光るでしょ。あそこに I love pro wrestling って出てきてるのと、あの裏の銀のところが、全日本プロレス の、あの日本地図のあのマークがこう刻印というか刻み込まれている武藤の G ショックを持っていて、で俺がランニングするときにねそれを使ってるわけよ。でちょっといつだったっけな、3月2月か3月ぐらいにうちの息子がね社会科見学で、ちょっと使いたいと。でなんで使うかっていうと、こう市内を自分たちで、好きなところをこういくつか巡っていいらしくて、だから中学旅行の自由行動の練習なんやって。でそれのために、時刻表でこう動くみたいなのを学校に提出していて、で何時何分のこの電車に乗るみたいなね。でそれの時間、その班の時間係タイムキーパーをやるということで、G-SHOCKが借りたいと。で、ね、貸してあげて、で当日ね G-SHOCK を使ってたらしいんやけど、俺がその日仕事から帰ってきたらちょっと顔面蒼白になって、息子にごめんとお父さん G-SHOCKなくしたとお前かなんでなくしたんやっていうのが前々回かな。でなくしたとか、まあ、駅でスイカにこうチャージをねするのに券売機こうやお金をチャージしてた時に、そもそもなんやけど G-SHOCK を腕にはめずにずっと手に持ってたやんって、 で、まあ、その時点で違うでしょなのにずっと手に持ってて券売機のところにこう磁石置いてチャージして、スイカだけ取ってそのまま帰ったと。で後々違うかな、その日かな、翌日にその駅に電話したらありましたということで、見つかったと。で、まあ、取りに行ってくれて、行ってくれておかしいな、取りに行って、で、元戻ってきたっていうのが本来であればハッピーエンドだったんだけど、その週末ぐらいから、離職がなくなって、今度ね、あれ、俺がそう走ろうと思った時になかったのよ。あれ、で、そうそう、出かけた時に、していったのは覚えてて、車乗る時ぐらいまでも覚えてたけど、そこからないと。で、翌週もないと。ほら。っていうところを前回お伝えをしたんですが、結果からいくと、ありました。あったんだね。あったんすよ。面白くなくてごめんね。あったんす、G-SHOCK。で、どこにあったかっていうと、まあ、お出かけした時のリュックで、リュックのあの肩、こう背負うとこあるでしょ、あそこにつけてたの。なんか多分暑かって4月の末ぐらいに暑い日曜日あったでしょ、だから手にずっとつけるのが暑いからっていうんで、そこにかけてそこではめてたよね。それをずっと忘れていて、まあある時それをもう一回リュックを使おうと思った時に出てきたということで、皆さんおかげさまで見つかりましたので、ちょっとその見つかった日の日付も入ったな、かな、時刻も入ってるのか、その G-SHOCK の写真は改めてツイッターで流しますので、またちょっと見てくださいということで、まあ良かったねというような話ではありますね。うん。で、あと前回の話でいくと、天竜プロジェクトをまあ見に行きますというところをだよね、確か。うん。で、天竜プロジェクトは見に行きました。で、見に行きましたの放送はまだしてないよね、きっとね、してないな。そうだから、見に行きましたというところで、あのね、皆さんちょっとどういう印象を持ってるか分かりませんが、まあ今ね、いろんな団体がある中でよ、意外とね、面白い。今大阪と東京でしか興行はやってないよね。東京は新木場かで、大阪は豊中のイナロクボックスっていうとこかな、176って書いてあるね、イナロクって読む、多分よ、あの国道176号線っていうのがあって、あれをみんなね、大阪の人はイナロクって読む、ね、あとね、171号線はイナイチっていう読むんだけど、多分176ボックスって書いてイナロクボックスって読むはずだ。そこと、まあ、こう使い、大阪はそっち、東京は新木場でやっていてなんだけど、結構ね、まあおもろいんだけど、何がおもろいか、まあ確かにこう出てる選手をこう見ると、いろんな寄せ集め感は否めない、本当に否めないね。アラケンが出てる時点でとかって思っちゃう。なんか河野とかさ、佐藤浩平とか、とかね。なんだけど、あのね、全部で大体6、7試合組まれるんだけど、ちゃんとね、それぞれの試合の、まあ、テーマがあるわけではないんだけど、色が違う。例えば1試合目だったらこうね、ちゃんと1試合目らしいさ、若手対若手だったら若手っぽい試合し、若手対先輩だったら若手がこう向かっていくようなね、格上に対して向かっていくような試合が、こう若手らしい試合みたいなのがあるやんかっていうのがあったら、今度はハードキック、なんていうのかな、キックとかさ、そういうの主体なちょっとハードな感じの試合もあれば、まあ、タッグマッチでもさ、こう肉弾戦のような試合もあれば、空中殺法の試合もあれば、ほんとこう関節技、関節を取りに行くだけの試合もあったりとかさ、で中にはこうちょっとお笑い系の まあ、そこ多分気になってくるのがあのレイ・パロマっていう選手、今俺一押し、あの選手おもろい、多分この間ねポロリしちゃったんだよ生配信してたから大丈夫なんかと思うけど、俺見えたからね、プロレスで初めて見ちゃったよポロリでもまあまあそういうのもあってさ、こう飽きない、全部の試合が違うんで色がすっげえ面白い、ちょっとねおすすめです、あの金払って見に行く価値はあるなと思います。でね、ちょっとこの間いろいろ縁があって、試合前かな、天竜プロジェクトのリングの上で写真を撮らせてもらうことができてね、本来は天竜源一郎ともこうお会いもできるはずだったんだけど、なんかちょっと急遽病院に行かなきゃいけないというところことになっちゃったみたいで、ちょっとお会いはでき直接ね、まあ、会場は見ることはできたけどこうお会いすることはなかったですけど、まああのただリングの上でいろんなポーズ撮って写真を撮らせてもらうことができたんで、まあもうすごくいい記念にはこうなりましたが、あのぜひぜひちょっと見に行ってもらいたいですね。関西方面の方はその大阪大会で、関東方面の方は東京大会、別にあのステマでも何でもないんですけど、次、5月の20日やったかな、金曜日、5月の20日、そう金曜日ね、に新木場またありますし、そこドルフィン行きますんで、またちょっとね来られる方がいらっしゃったら、その新木場駅のところの、なんだっけ、最近ね新木場で見た後はそこで飲んで帰るっていうのがこう定説定番になってますんで、一緒にねそんなのできたらいいと思うんですが、なんだろうな、最近ねまあ、コロナのこう状況でずっと外でお酒を飲むのを自粛もしておったんですけど、ちょっとさそうやってあの外で飲むことも若干こう再開していってたら、あの寝過ごすことが多くて、電車の中で、あのね、まあ、ずっと家で飲んでたやんか、だから飲みながらこうソファーでそのまま寝てるとかっていうのはすごく多くなってたからかもしらんけど、あのねここ最近 100% よ、すんなり家に帰れてないですね、だから自分の家を2つ3つ先ぐらいで目が覚めて、で終電でこう戻ってくるとかさ、なんてタクシーでも回ってくるとか、いやほんまそうなんだよね。皆さんどうです、最近外で、ね、だからもう外で飲むのが今怖くて、本当に本当下手したらすごく金使って帰ってきてるんで、なんかほんとねダメ人間、クズよクズ俺、本当にそんだけ飲まんかったらええやんって思うんだけど、でもやっぱね飲んでまうよね。はあ、お宮さんちゃんと飲めてるんかな、ね、ちょっとだからねこういろんなことをつぶやきたいんだけど、すごくこうなんだろう、毎日朝起きてまたやってしまおうたっていうこともあって、なかなか最近ツイッターが更新できないでいるっていうのもあるんですねまあまあ、あのお酒を飲みすぎにはね気をつけましょう。まあまあということで、このゴールデンウィーク真っただ中ということで、プロレスもね、新日本もスターダムも福岡決戦があって、まあ、新日本の結果ぐらいしか知らんか、岡田が勝ってみたいなやつよね。で J ホワイトがまた乱入してきた、まあ、外国人がまたねいっぱい帰ってきたから、まあ、コロナもこう、まあ、落ち着いちゃいないけど、ようやくまた外国人が帰ってきてのこう流れを作ろうとしてるんかなとは思うんだけど、もうなんだろうな、全く興味が湧かない今新日本プロレスに対して。でかといって他のねとこも興味が湧くわけではなくて、なんだろうな、テルイゴディさんの言葉を借りると、本当プロレスインポ、ほら本当、あその言葉がねすげえこうね合致した ていうかさ、フィットした、それすげえわかるんだよね。今のプロレスが今全く興味が湧かなくなってしまっていて、本当ね、なんかずっと家でさ飲んでることが多かったから、過去の、まあ、DVD あったり過去の試合をこう見ながら飲む方がずっと楽しくてね、自分の好きなもんだけこう見て飲む。だからかな、なんか、かといって新しいものを受け入れたくないわけじゃないんだけどね、なんだろうね、全然なんか興味が湧かないくなってしまっているのがね、怖いんだよね。でもプロレス嫌いはってわけじゃないしね、でもノアが面白い、特に面白いとも思えないし、だからその中でいくとやっぱりスターダムが一番ね、こう結果も気になるし、見ていておもろいなとは思います。でかといってこう見に行ってるわけじゃないけどね、まあまあちょっと今年の目標である月に1回見に行くというところで行くと、今1回ね少ないんで、ちょっとなんとかここも挽回していきたいんですが、そもそもこのゴールデンウィークにプロレスを俺過去見に行ったのかと、見に行ってたのかって考えた時にあんま見に行ってないんだよね。まあ息子がさ、息子がっていうと、まあ、まあ子供が生まれてから、そう息子がこうちょっと大きくなってからは少年野球にずっと関わってて、やっぱ練習とか試合があるでしょ、ゴールデンウィークって。だからずっと行けなかったのもあるし、で過去を遡ってもゴールデンウィークだからって、そうさっきも半券をさこう見返していて、なんだから半振りのコーナーだよ結局ね。結局なんだ、今から言うんだろう、半振りのコーナーになってくるんだけど、半券で振り返る、略して半振りね、半振りのコーナーになるんだけど、ほんと2回ぐらいかな、各人生でゴールデンウィーク見に行ったっていうのは。でその2回とも、がベーシングエイプとのコラボしたベイプスタプロレスリング、ゼップのね大阪であったやつを見に行ったぐらいなんだよね。でもこれもねちょっと今どっち、2003年とで2004年かを見に行って、2003年の方は俺2003年4月26日ゼップツアーベイプスタープロレスリング開幕戦ゼップ大阪と、観衆650人って書いてますが、俺が結婚直前、この翌月よ、5月に結婚するから。というので、最後のプロ独身プロレス観戦ということで、プロレス好きな俺の弟と一緒に見に行ったというような試合もね、これね、対戦カード見ると、全日本プロレスなんだよね。だって第1試合目は普通によ、河野正幸対石狩太一、9分27秒逆エビ固めで河野の勝ちと、 2試合目20分1本勝負、荒谷信孝対奥村茂雄、13分28秒ラリアットからの体が固めで荒谷の勝ち、第3試合目保坂秀樹対宮本和志、8分39秒首固めで保坂の勝ち、第4試合目タッグトーナメント1回戦嵐剣道家臣組対平井信和土方隆二、9分50秒体固めで嵐が平井からフォール勝ちと。ここまでだって全日本プロレスでしょ何普通のね、もうそうさね、ちょっとお名前もねあれだったけどね、保坂さんも亡くなったし、平井はどうなったんだろうってね、こう思えば、もう19年前だもんね、2003年言ったら、というようなこう気になるマッチメイクもあって、メインイベントが60分一本勝負で、ちょっとここだけがねベイプスタっぽいだけど、ジ・エイプマン・ジェネラル&ジ・エイプマン&ジ・エイプマン・ゴールド&ジ・エイプマン・キキ対 200% マシン&884% マシン対 728% マシン対ぬるま湯マシンということで、これが17分28秒ジ・ エイプマンのヤンタイム式ボディアタックで 728% マシンからフォール勝ちと。これ誰が誰やったの？ジ・エイプマンゴールド、確かね、あれだよね、その ゴールドが小島やったかな。エイプマンゴールドは小島、ジェネラルか武藤かな、確か。で、ジ・エイプマンが、ジミー・ヤンだっけ。危機が忘れた。 200% マシンってあれでしょ、安城でしょ。で、884が林、数林か。で、728% が何、裏何話か。ぬるま湯マシンって誰やったっけ、ぬるま湯マシン誰。エイプマン危機とぬるま湯マシン分かります？18年前の話やけどね、これ分からんな。思い出せない。思い出せる方あったら教えてほしいですね。で、2004年の方が、これが5月4日だね、同じ、ゼップ大阪で。で、これはね、うちの結婚し、まあ1年経ってない嫁と2人で見に行ったんすよ。でね、ほんと後にも先にもプロレス一緒に見たこれかな。この試合でちょっと嫌な思いをしてから、プロレスに対してちょっといいイメージがないという大会です。これがね、全6試合か。ちょっとね、1試合目がエベスさん秋の大向かい道子対食いしん坊仮面ジ・エイプウーマン&中西桃江と。これちょっと面白そうやんね。うん、良さそうやもん。第1試合目で、第2試合目が全日本プロレス対岸和田クレン対、面白そうやもん、ビッグボスマグマ、ダイオカルト、ブラックバファロー、ゴア対荒谷平井宮本石狩太一組と、これはビッグモスマグマがラストライドで石狩からフォール勝ちと。これ面白そうなマッチメイクだね。あ、さっきの1試合目はエベスさんが食いしん坊仮面からフォール勝ちということです。さあ、問題の第3試合目です。この試合で目の前でいろいろあったから、もうプロレス嫌になったという試合です。第3試合目、ハードコアタックマッチ、時間無制限一本勝負、金村金太郎、保坂秀樹組対本間朋晃、笠井純と。ラダー&椅子の上への投げっぱなしパワーボムで、保坂が本間からとホール勝ちと。まあそういう試合ですよ。ね、第1試合目でちょっと楽しい試合があって、第2試合目でもまあガチガチとしたプロレスがあって、第3試合目でね、これ見ちゃって目の前でなーってなって、ああもう嫌だというので、はい、そんなし、これの試合でダメになりました。第4試合目がね、川田土方中島組対中島克彦ね、高道の具村浜武宏ミラクルマン組と。これはこれでね、まあそのガチガチもないような試合で良さそうだよね。で、セミファイナルが、佐々木健介スペルデルフィング組対武藤敬司勝林組と。これもね、こう面白さのマッチメイクだよね。で、メインイベントがベイプスタータッグチャンピオンシップ、チャンピオン小島ジ・エイプマン組対チャレンジャー嵐エ・ベイプマンと。俺エベさん2試合やった。13分36秒関空トルネードでジ・エイプマンがエ・ベイプマンからフォール勝ちということで、これエベスさんなんやね。ほう、去年と違うのね、前年と違うのねと。ということで、ね、このね、ベイプスタープロレスリングをこうゴールデンウィークに見て見ておくというのを半振りでちょっと振り返ってみたわけですが、まあ、ベーシングエイプというのがね、当時まあまだ何ていうのか、こう裏腹ブームからあった時ではあったんで、こうここでしか売ってない T シャツというのが、あ、5000円ぐらいでした T シャツ、確かあの時倍以上では売れてたのね。まだまだあの当時の立ち上がったばかりのヤフオクとかでもさ、だからもう転売ができたわけよ。で、一人2枚まで買えたから、弟も買ったから、前年は まあ俺は自分の分ともう一枚予備買って、その翌年は嫁さんの分もちょっと一緒に買いながらだけどさ、でもいざ転売しようと思っても自分も着てたいしさ、当時は岡山住んでたからなかなかそのエイプ買える場面もないし、まあ、してそのプロレス限定のってもなかったんで、まあそうやって着てたわけなんです。ただね、あの全日本プロレスって昔あのカラーボールとか投げてたでしょ、あのサイン入りの、あんな感じで丸にした T シャツを圧縮したやつをこう投げてたの、エイプのその販売用ではないやつ、それがね俺ゲットできて、それをヤフオク出したら2万とか3万で売れたんじゃないかな。あれはねすごいちょっとよかったって転売してるけどね、転売ではないか、それは売ったから転売ではないんだけど、あれはね儲かった、うん、あれ良き思い出ですよ良き思い出なんかな。まあそのゴールデンウィークプロレスに行ったというところで、今ねうちの嫁がプロレスに いい思いをしてない、いい感情を抱いてない原因となった試合が、2004年だからもう18年前のこのベイプスタープロレスだったというのを今話しながら思い出しましたんで、皆さんね、あの彼女、彼氏、旦那嫁さんとかと初めてプロレス一緒に見に行くとき、観戦行かせるときはぜひぜひその大会をねよく考えてからついていかないと、場合によってはもう嫌だってなってしまうケースをね踏みましたんでね、あの経験者が語りますんで、よくよく考えて一緒に連れて行ってあげてください。まあということで、そろそろ30分を迎えるんでエンディングなんですが、直近でいくとさっき言った5月20日の、天竜プロジェクトかを予定してます。でその後が6月のあれいつか3日かな、3日の日本武道館か、新日本のスーパージュニアの決勝を、毎年恒例のシューティングスターラジオの2人と行く予定にしてます。まあこれねスーパージュニアも結構いろんなとこから選手がね来てるよね、今回あのグレイトだっけ、だからなんとかリンダマンとかさ、なんとかリンダマンって言ったらちょっと失礼やな、なんとかじゃないよね、リンダマンさんよ、何リンダザマンさんやったっけ、エルリンダマンさんよとかさ、こういった団体からも海外からもねいろんな選手が出てきてるし、そういやさ思い出した、小島がノアに参戦なんかもしてるでしょ、これってどういうことなんだろうね、こうなんだかんだ言ってやっぱ新日本とノアって今友好関係にあるっていうことなのかな、定期参戦になるっぽいやんか、あっちにっていうか、まあ今新日本にねこうポジションがこう見えないっていうところでいくと全然あっちでいう方が輝けるんだろうから全然ありだと思うんだけど、そのそれよりもよ、そのノアと新日本の関係性っていうのがまあいい関係って言ったらあれなんだろうけど、まあそういう関係なのかなっていうのはねちょっと感じましたよね。皆さんもそう思いますよね。そこは決してこう難しい関係じゃなくて友好的な関係なんだろうなというのは感じましたので、まあそこだけではなくて、他のところでも思ったんだけど忘れちゃったな、まあ、また思い出したらお話をしましょうということで、金曜日にお聞きいただいている方は残り2日のゴールデンウィークですが、まあ、あの思い残すことないように過ごしていただきたいと思います。ということで、緊急収録になったわけなので中身があるようでないような今回の放送でしたが、まあ過去のドルフィンの、ゴールデンウィークに行った興行を振り返る、半振り返り、ベイプスター会、そしてうちの嫁が プロレスをより嫌いになったことを振り返った回でありました。まあ皆さんもまた気をつけてください ということで、今回お送りしたのはドルフィンでした。それではまた次回、さよなら。
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。